今日は今年度最後の主日礼拝でございます。そして教会ではあまり言いませんけれども、そういう平成の最後の日になります。その、今年度最後の日をこうして日曜日に教会で礼拝を守ることはできるということは本当にありがたいことだなということをしみじみと思わされております。中村姉妹の最初のお祈りにもありましたように、神様の恵みを忘れないようにして、そしてまた新しい年度を迎えたいと思います。司法に少し書かせていただきましたけれども、旅をしているときに見知らぬ町にいるときに十字架のある建物を見ると何かホッとするんですね。そういうことを皆さん、経験されたことはないでしょうか。教会の中にはよく旅行をなさったりお仕事で外国に行かれる方もいらっしゃるようですけれども、その行った見知らぬところでも十字架の建物があって教会がありますと嬉しいですね。私はしばらく、2年ほどですけれどもアメリカにいたことはございますけれども、その旅行するしている時が日曜日ならば、その近くの教会を探して礼拝に出席するようにいたしました。この教会の存在っていうのは非常に大きいものがございます。私たちのこの筑紫の南、キリスト教会ももうこの地に十字架を掲げて20年余りになるのでしょうか。その十字架を掲げることによって神様の存在と、それから神の愛というものを、言葉は教会の建物は言葉は語りませんけれども、無言のうちに周囲の人々に述べ伝えているのじゃないかなと思います。そう思いますと本当にもったいないことですね。教会の言語というのは、これはギリシャ語ですけれども、エクレシアと言いますけれども、本来は信じた人々の群れ、キリストに対する信仰によりキリストの救いに預かり、世の人々から区別され、神の子とせられた人々の群れを意味しています。そしてこの教会というものは民族的な、そういう差別や区別の一切ないところでございます。またこの世の知恵とか、あるいは権力によって集められるものでもありません。そこに大きな特色があります。教会は神の畑、神の建物とも言われています。そして教会の目指すところ、大事な目的というものが ございますけれども、それを少し考えてみました。一つは日曜日ごとに行われる礼拝であります。礼拝は教会の基礎であり土台であります。また私たち信徒の一番大切な神への感謝の印であり奉仕であり、また自分の人生を生き抜く力でございます。礼拝はキリスト信徒の神への信仰の応答であり、キリストが私たちのために成し遂げてくださったことへの感謝の表現といいますか、感謝のお返しと言っていいと思うんですね。そしてキリスト教的に考えますと、礼拝は何もこの日曜日のこの時だけではなくて、私たちクリスチャンがこの世の生活の中で、すべて社会生活の中で行うこと、考えること、お話しすること、すべてが礼拝だということができると思います。礼拝と言いますと、出エジプト記にありますように、主は彼らの前に行かれ、昼は雲の柱を持って彼らを導き、夜は火の柱を持って彼らを照らし、夜も昼も彼らを進み行かせられたと、13章の21節でございます。これは、クリスチャンはこの世の旅をするときには、この世の生活をするときには、さまざまな困難や問題があっても、いつでも神様を礼拝して、そこから力をいただいて進んでいくということを表している言葉だと思います。この礼拝ということのほかに、教会のなすべきことは、教会のに集められた方々の健全な霊的信仰的な成長でございます。ローマ書に、何が神の御旨であるか、何が善であって神に喜ばれかつ全きことであるかをわきまえ知るべきである、12章に節と書いてございますけれども、信仰を深く学び、自分のものとしなければなりません。さまざまな思想や信仰が横行している現代ですから、特にこれは大切なことでございます。日本のクリスチャンは少数でございますので、その信仰を人から問われたならば、説明できるように勉強しなければなりません。例えば、仏教とキリスト教の救いの違いは何ですかとか、神道とキリスト教はどう違うのでしょうか、さまざまな問題があります。質問があります。またクリスチャンは社会的な問題や政治的な問題にどう関わればよいのか、そのようなこともございます。そういうことを人から問われたならば、きちんと表明できるように普段から学んで、自分の立場をしっかりと表現できるように、言い表すことができるようにすることが必要だと思います。最後の三つ目のことは、教会は福音の伝道を進めることが大切な働きの一つでございます。それは まだまだ教会の周りには神様の愛を知らない人たちがたくさんいますので、その人たちにイエス・キリストのなさったことを教えて、 分かち合うということですね。この福音の伝道、福音宣教ということが教会の三つ目の大事な役目でございます。教会ではイースターの特別礼拝も計画されておりますね。そういうことも大切なことでございます。この礼拝と教会員の方々、信徒一人一人の信仰的な成長、健全な成長、それから福音の伝道、福音宣教、これが教会の大きな働きの道であると思います。聖書の言葉に、私は飢え、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださるのは神であると書かれています。そしてまた、体が一つであっても死体は多くあり、また体のすべての死体が多くあっても体は一つであるように、キリストの場合も同様であると書かれています。教会は信者の集まりでございます。各自がそれぞれいただいた賜物、能力、才能を捧げていらっしゃいます。しかし各自を成長させてくださるのは神様でございます。まあ、そのことを忘れないようにしたいと思っております。日本のクリスチャンは少数者ですから、少数者でございますから、そのキリスト教の影響は少ないようですけれども、実はいろいろなところに大きな優れた影響を与えております。今日はそのことをちょっと一つ二つ、紹介させていただきたいと思います。キリスト教の歴史は考えてみますと、カトリックの場合はザビエルが来日してから420年余りになりますでしょうか。それからプロテスタントの場合はヘボン式ローマ字の有名なそのヘボンが来日してから160年ぐらいになりますでしょうか。そういう歴史がございます。皆さん宮沢賢治の雨にも負けず風にも負けずというそういう詩をきっとご覧になったことがあって覚えていらっしゃる方も多いと思います。この雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けず、丈夫な体を持ち、欲はなく、決して怒らずとか、ずっと素晴らしい一つの生き方のモデルが示されていますね。実はこの生き方のモデルは、一人のクリスチャンだと言われております。宮沢賢治は岩手県花巻市の人ですけれども、自分は日蓮宗の信者だったと思うんですけれども、この花巻市に内村鑑三の深い影響を受けた斎藤宗次郎という人が住んでおりました。斎藤宗次郎は小学校の先生をしていたんですけれども、信仰を貫いて、後にはその小学校の先生を辞めて内村鑑三のところにまでわざわざやってきて、そばにいて、お世話をした人でございます。その斎藤宗次郎がこの宮沢賢治のこの雨にも負けず風にも負けずのモデルであるということが言われております。それからもう一つ、滝廉太郎の荒城の月とか、それから有名な歌がたくさんありますね。秋の月でしたか、何か私の好きな歌があるんですけれども、この荒城の月も いい歌だなと思いますね。この滝廉太郎は東京音楽学校の生徒の時代に、当時麹町にあった博愛教会というところ、これは聖公会の教会だそうですが、の元田作之進牧師により洗礼を受けました。そして廉太郎を博愛教会に導いたのは、東京音楽学校の同級生高木千佳という女性でございました。この博愛教会は現在も名前も変わって、聖愛、聖書の聖と聖愛教会という名前で、世田谷区の絹田というところに現在もあるそうでございます。教会で洗礼を受けていたということを聞いて、本当に私は、びっくりすると同時にまたそのことを知って大きな感動を覚えました。そしてこの工場の月というこの歌詞も、まあ、この曲の歌詞は土井晩水、これは本当は土井晩水というのだそうですね。ところが土井晩水、土井晩水ということになったもんですから、後に土井晩水から土井晩水でよろしいということをになったそうですけれども、この土井晩水はクリスチャンではありませんでしたけれども、奥さんと娘さんがものすごい熱心なクリスチャンだったそうです。そして娘さんが照子さんというんですけれども、亡くなる27歳で結核で亡くなりましたが、亡くなる時に臨終の時にその悲しんでいる父に、お父様、私の死を悲しまないでください、私は天国でイエス様にお会いします、そしてそこでお父様のために祈り続けますと、そういうふうに言いたかったのではないかということを、大塚のゆりというこの先生は確か関東学院の先生じゃなかったでしょうか、その著書に書いています。そしてこの歌で言いたかったのは、ただ無常観だけではなくて、この世には変わらないものがあるということを言いたかったのではないかということを指摘していらっしゃいます。まあ2つの例ですけれども、日本のクリスチャンは本当にさまざまなところでさまざまな働きをしていることが分かります。そして教会の働きというのは大変小さいように見えますけれども、大きなものだなということを教えられるわけでございます。では一言お祈りをさせていただきます。父なる御神様、どうか今日もこうして礼拝に集められて、共に神様を賛美し、また共に祈り感謝することが許されまして、本当にありがとうございます。教会のさまざまな働きを担っておられる役員の方々や、またそういう役員という名前ではなくても奉仕をしておられる方々がたくさんいらっしゃいます。どうか共に礼拝を担うことによって、神の栄を表し、教会の働きを一緒に進めていくことが許されまして感謝をいたします。どうかこの教会を神様はこれからも用いてくださいますように、そうしてご出席の方々の上に神様の大きな恵みがいつもございますように、イエス・キリスト様のお名前によって 感謝を申し上げます。アーメン。